マタイの福音書をずっと読み進めていますけども、先週読んだところはとっても有名な箇所ですよね。あのペテロさんたちが漁師として招かれる、ガリラヤの湖でこうペテロたちが、最初の弟子が選ばれるという、まあ聖書を少し読んだことがある人だったり、まあ教会に通ってきている人たちなら一度はこう聞いたことのあるエピソードだと思います。で、今日の箇所の後すぐ見てみると、とても有名なこれも三条の説教ですね。五章から三条の説教が始まるんです。で、今日の箇所はですね、まあ言ってみれば聖書の物語のメジャーな物語二つに挟まれたちょっとこう小さな記事かもしれない。で、実際今日ももちゃんがベルギーから帰ってきてますけども、多分カトリックの教会などでのこう選ばれている共通聖書日課ですね、共通聖書日課はですね、この前のペテロたちの物語の後は三条の説教になるんですね。ですから今日の箇所はまあカットされる、まあ、そういうちょっと小さな箇所かもしれません。でもですね、実はこの今日読まれた23節からの箇所はマタイの福音書にとってはとっても大事な箇所だというふうに言われているんですね。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。教え、そして述べ伝え、そして癒す。のぞみ教会の中でしばしば語られてきた教会のミッション、大切な教会の務めの三本柱だっていうことを私たちはこの教会の中で聞いてきたと思いますね。教え、述べ伝え、癒す。この働きこそが教会の務めなんだってことを繰り返し聞いてきたと思います。で、マタイの福音書9章の35節、少し飛びますけども開いてみましょう。17ページになります。で、今言った宣教の三本柱、国立望み教会ではこの9章35節の方からよく語られていましたね。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。ほぼ同じですね。ほぼ同じ言葉、状況が語られている。教え、述べ伝え、癒す。で、この教え、述べ伝え、癒すっていうキーワードがですね、実はマタイ福音書のこの5章から9章をサンドイッチしている、そういうふうにマタイの福音書はですね意識して書いているところなんですね。で、今言ったように5章から9章までに何が書かれているのかっていうと、5章からイエスの教えが書かれている。7章、5章、6章でイエス様の教え、言葉による教えが書かれているんですね。そして7章、8章、そこら辺を見ていくとイエス様による癒しの出来事が具体的に人々を癒す働きが出てくるんです。教え、述べ伝え、そして癒す、この働きが5章から9章の中に具体的に記されている。それを一番最初のこの4章23節と最後に返ってくる9章35節で包んでるっていうことなんですね。つまりイエス様の宣教っていうもの、まあ三本柱っていう考え方ともう少し考えてみよう。イエス様の宣教、述べ伝える、御国の福音を述べ伝えるという事柄は、右肩動かすと結構痛いんです、まだ。つい動かしちゃうんです。右肩じゃない。教えっていう車輪と癒すっていう働き、それがこう両輪を持っているものがこうイエス様の宣教なんだ、御国の福音を述べ伝えるっていう具体的なことはイエス様の神の国の倫理であったり、神の国の教え、神の国を本質に生かされていく者たちが心に留めておかなければいけないことが、人がどう生きるべきか、三条説教ずっと出てくるわけですよね。その事柄と実際にイエス様が目の見えない人だったり、いろんな人をこう癒されたっていう出来事、それこそがこうイエス様の宣教なんですよっていうことをですね、実はこの4章の23節から、章で見ると5章が一つの区切りですけれども、マタイの福音書の実は今日のところからがですね第2部っていうふうに位置づけられる、まあ実はとっても大事な箇所なんですね。そして私たちはですね、今2009年という時に生きていますけども、今年来月7月にですね、横浜を特に中心に、 まあ、プロテスタントの宣教が始まって今150年、1859年にですね、宣教師たちが長崎やまた横浜に入ってきた、ヘボン先生たちですね、入ってきたことを、まあ、一つの起点にして数えると今年が150年当たると。まあ、そのことを覚えて、日本のプロテスタント宣教というものをもう一度考えてみましょうという企画がなされています。まあ、実際このことに関してはですね、多少私たち踏まえなければいけないというかですね、実はその12年前にですね、沖縄、琉球ですけど、その当時に、もうベッペンハイムっていうですね、イギリスの宣教師が入ってきて、宣教を開始してるんですね。ですから、こう言ってみれば横浜とか東京の人たちが中心になって、今年が150年だって、日本宣教プロテスタント150年っていうことは果たして言えるのだろうか、沖縄の視点をどうするんだっていう一つの問いかけがあるのは私たち忘れてはいけないと思います。しかし、その宣教ということを、まあ、捉えてみようじゃないかという声があるのは確かです。で、のぞみ教会も今、この地に街道が建てられて45年の節目を迎えようとしている。来年カンバーランドは200年、今年、来週ですね、CPC のミッションサンデーで、祈りを合わせるときに200周年を踏まえてということが一つのテーマになっています。そういう、こう、区切り区切りの時にある私たちが、その宣教、御国の福音を述べ伝えていくということは、どういうことなのかということを、今一度やはり聖書から聞いておくことは、とても大事な、思いがいたします。イエス様がガリラヤ中を回って、ね、ここも意味があるわけでしょ？これまで読んできたように、ガリラヤ、ただのガリラヤじゃないわけですね。異邦人のガリラヤって言われた、あのガリラヤの地をイエス様は全て回ったって。そこで教え、述べ伝え、癒されたっていうことです。そこでイエスの評判はシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒されたって。イエス様の技が出てきます。まあ、イエス様の評判が広がったわけですよね。そしてイエス様のことを聞きつけた人たち、どういう人たちが来たかっていうのは24節を読むと分かる通りですね、非常に苦しんだり悩んでいたり、病で痛みを抱えていたりしている人、転換、少し今の転換と少し様子が違うらしいです。なんかやっぱり意識の障害であったりですね、体が硬直してしまったりとか、まあ、痙攣が起こったりとか、これ面白いんですよね。転換って月に支配されてるっていう言葉から生まれてるんですね。満月の夜になると不吉なことが起こるとか、なんかよく言いますでしょ。それと同じようにやっぱり月の満ち引きの関係で、なんか調子が狂うみたいなことで、この転換っていう言葉は月っていう言葉から生まれてきている言葉なんですね。でもそれに対してイエス様の太陽の光っていうものがここではこう、イメージされてるってことを、まあ、ある仲介書なんか書いてまして、そう読んでも面白いな、そういう転換の人に、月に支配されているものにイエス様の光がこう当てられてくる、そういうイメージも読むことができると思います。中部っていうのはこうやっぱり苗えてるんですね。体がうまく不随で動かなかったり、寝たきりであったり、特定な病気を特定することは難しいみたいですけども、まあ言ってみれば脳性麻痺であったりですね、おそらく当時の出産の状況からいくと難産になった場合に、脳性麻痺であったり、その出産の、ね、リスクによって、脳に障害を持って、体に不自由を抱える人たちが多くいただろうというふうにも言われているんですね。ですからそういう身体的な弱さ、また、精神的な重荷、を抱えている人たちが次から次へと、まあ、イエス様のところにやってきたってことですね。一人一人違う問題、課題、痛み、苦しみ、弱さっていうものを抱えていた。それがみんなイエス様のそこに、持ってこられた。で、イエス様はその一つ一つにこう向き合われて、そしてそれらありとあらゆる病気、患いを癒されたって、聖書は報告するわけですね。で、確かにマタイの福音書はこの後5章からイエス様の教えっていうもの、マタイは非常に強調するんですね。イエス様の教えってのはとっても大事なんだ。でもそれに先立ってですね、今日の箇所はどう読んでもこの癒しの記事が非常に強調されているというか、
スポットを当てられているようにこう思います。ですからこう癒しの技っていうものはですね、イエス様の宣教っていうものを考えるときにとっても大事なことであったし、実はこの癒しの技っていうのが教会に委ねられている大切な働きであるってマタイの福音書は語るわけです。でさっき開いたそのマタイ福音書9章35節の後ろの方を読み進めていくとですね、どういう物語になっているかっていうと、イエス様がですね、そう今言ったような群衆がですね、飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。お腹が痛んだ。腹綿がよじれるような痛みに駆られた。そして働き手が少ないんだ。そう言われた後に10章に12人を選ぶんです。そして12人をに、対する、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。イエス様が弟子たちに権能を授けたのは、ありとあらゆる病気と患いを癒す働き。その力をですね、12人、教会に委ねたっていうわけです。そして、12人を使わしていったわけです。だからイエス様の宣教がこれから4章の30、23節から始まりますけども、最後至るその枠組みの中で最後に語られていることは、これから教える3条の説教、そしてイエス様が実際に癒していった行い、それが最後は今度は教会の働きに移行していくんだ、そういう枠組みでマタイをここから語ろうとしているんですね。ですから今日の箇所は本当にイエス様の宣教のすべて要約した形で書いてある。これからマタイの福音書を読み進めていく第2部の、目次って言ってもいいかもしれませんね。ここを読むと、これからイエス様がどういうことをしようとしているのかっていうのが実はまとめられている。ちょっとだから聖書日刊が落としちゃうというのはどうかななんて思うぐらい大事な箇所なんですよね。本当にイエス様が、この癒しの働きというのを大事にしているということを、やっぱりのぞみ教会今一度思い起こしてですね、行かなければいけないというふうに思います。そして私たちのこののぞみ教会は本当にそのことを教会の働きとして受け止めようと、大切な働きとしようということで先住者をですね置くということをこの2000年代入ってずっとこう行ってきたわけですね。その歩みの中にはいろんなこう教会の話し合いが重ねられましたし、いろんな出来事がありましたけども、でもその癒しの働きこそ教会のミッションの中で外すことのできない一つの柱なんだということで、先住者を、牧師以外にですね、有機のスタッフを置くということをしているわけです。で、この規模の教会で牧師以外のスタッフを置くっていうのは大変なことなわけですよね、財政的にも。でもそのことは教会の外せない働きなんだと、教会に委ねられている癒しの働きをすることなんだという、そういう祈りと私たちの信仰的な応答としてその事柄を行っていると、そのことをですね、私たちはやっぱり思い起こさなきゃいけないし、受け止めながら、その働きをこれからもですね、大事なやっぱり教会の柱として考えていきたいというふうに思います。で、私たち自身にはですね、イエス様が行ったようなそのカリスマ的なですね、癒しの力っていうのは残念ながらないんですよね。さっきの、お祈りじゃないですけど、本当に手に触ってですね、神様の手に触れられるわけでもないし、何かそのから力をいただいてですね、この力によって何か癒しを行ったりとかいう、奇跡的なそのカリスマ的な力っていうのは私に、少なくとも私には、ないわけですね。でもその日常生活に困難を抱えていた人がイエス様の周りに次から次へとやってきて、イエス様がそれに向き合って癒されたその働きを、私たちもイエス様のような力はないし、イエス様のように瞬時に癒すことはできないかもしれないけども、しかしその働きにこう従っていく、そういう歩みをですね、やっぱりしていきたいなって改めて思わされるんですね。で、私自身もですね、牧師の安守を受けた時に、浅山先生が私の牧師の安守した時に説教就任式の時ですね、してくださった時にですね、牧師っていうのはこう赤ひげ先生のような町医者だと、そしてこうイエス様が歩まれた その原風景というものをこの時代の中に表していく務めがあるんですということをですね、説教でここで語られて私はそこで聞いてたんですけど、それはやっぱり残ってるわけですね。ああ、牧師の歩みっていうのは赤ひげ先生か。それはまあ決して牧師だけのことじゃないですね。教会の働きっていうことに置き換えてもいいでしょう。で、まあ赤ひげ先生っていうのは言ってみればこの貧しい人とか困っている人たちをこう助ける、もう本当に献身的に助けた医者の代名詞のようになってますよね、赤ひげ先生。でも山本周五郎の赤ひげ新庄さんですね、で私気になってたもんですから読んだことなかったんですね。ですから最近4月頃でしたか、ちょうど5年目を終えるにあたってそのことが引っかかってたので、赤ひげ先生、赤ひげ先生って言葉は残ってるんですけど、その小説は読んだことがなかったので、図書館で借りてですね、読んだんですね。とってもいい小説っていうか、いろいろ考えさせられる、小説でした。新出教授っていうですね、医者が、本当に江戸時代の貧しい、ところでですね、もう、彼も非常に有能なんですよね。ある種のエリートなんですよね。医者の資格としても。でも、本当に、医者に通うことのできない貧しい長屋の人たちであったり、そういう人たちのためにこう診療を続けていく、まあ、そんな姿がですね圧倒的な迫力を持って、まあ、迫ってきました。でその小説を読んでてですね、こんな文章が目に留まって非常に心に残りました。新出教授が最後の方で言うんですね、世の中は絶えず動いている、農工商学問全てが休みなく前へ前へと進んでいると。それについて行けないもの、ついて行けないもののことなど構っていられない。だが、ついて行けないものはいるのだし、彼らも人間なのだ。今富栄えているものより、困難と貧困と無知のために苦しんでいる者たちの方にこそ、俺はかえって人間の最もらしさを感じ、未来の希望が持てるように思えるのだというふうに語るんですね。いろんなものが前に前に進んでいると、そこはこうついていけない人たちがどうしたっているんだ。でそこでこう困窮の中で苦しんで、でもそういうところで泣いたり苦しんだり、そういうところにですね、人間の最もらしい姿があるんじゃないか。それはやっぱりこうイエス様の歩まれた時代もそうかもしれない。その時代の時代の中でどんどんどんどん抜け落ちていく中部の人であったり、苦しんで悩んでいったり、身体的な弱さを抱えたり、心の重荷を抱えていったり、そういう人がイエス様の周りにもいたわけです。赤ひげ先生の時にもいた。今の私たちのさらに速いスピードで時代が転換していく中で、それについていけない人たちが多くいる、そのように思わされるわけです。でこの赤ひげはですね、その状況の中でその一生懸命献身的に仕えたり、本当に赤ひげ先生としてこう働きをするわけですけども、で俺自身これまでやってきたことを思い返してみると、ほとんど徒労に終わっているものが多いっていうふうに言うわけです。なんか報われないというか、本当にこう一生懸命仕えてもやってもやってもそういう現実はなくならないし、徒労なんじゃないかとこう思う。でもこう彼はですね、暇に見えて効果のある仕事もあり、徒労のように見えながらそれを持続し積み重ねることによって効果が現れる仕事もある。俺の考えること、してきたことは徒労かもしれないが、俺は人生の一生を徒労に打ち込んでもいいと信じている方なんですね。俺のやってることは徒労かもしれないと、自分がやって貧しい人たちを癒し、その働きをやり続けているということは何の効果も現れてないように見えるかもしれないと。でも俺はその徒労に打ち込んでもいいと思ってる。これはやっぱ教会の技だという。教会の癒しの働きっていうのは、そういうやっぱりある分ミッションだと思うんです。何かこう効果がすぐ現れるとか、目に見えて何かこう劇的な変化が、もちろんそういうことだってありますよね。教会の技の中で奇跡的なことだって起こる。でも、教会の働きっていうのは意外と、なんかこんなことやっててもな、世の中で何の意味があるんだろうっていうことがむしろ多いような気がするんですね。でもそこに誠の神における愛の技をですね行っている、もしそれが一見世の中では何の力もなく無力なように思えても、その働きに欠けるんだと、その情熱というかですね、その思いというものがやっぱり教会の宣教のパッションですね、情熱だと、そのイエス様の働きに仕えていくんだと。 そのことがやっぱり教会の働き45周年、例えば150年ということに宣教の炎をもう一度燃やされましょうって言うんだったら、僕らは何か教会の勢力を拡大しましょうとかですね、なんかこう数を増やしましょうとか、やっぱイエス様の働きに、それがたとえどのこの世の中の原理に従えば虚しいものに思えるかもしれないけども、それこそが宣教の炎だって、そういう熱い思いをですね、燃やされる機会になれば私はいいなっていうふうに思います。小山浩介っていうですね、ユニオン大学の神学部の教授が先月、先々月ぐらいですかね、天に召されました。非常に優れた神学者で、本当に多くの言葉を残してくださった。私、僕も神学校時代に一回講演を神学校で聞いたことがありましたけど、本当にまだまだ言葉を残してほしかったなって、惜しい人を本当に手に送った感じがしていますけども、その小山先生のですね、神学っていうことに対する言葉の中にとっても私の大好きな言葉があります。一人の苦しむ人の前で簡単に諦めたりするのではなく、誠の神ならどうなされるだろうかとおろおろして悩み考え恐れを持っていなること、このおろおろこそ神学の本質です。だから神学っていうとですね、こうだああだピシッピシッピシッと答えが何か出るから、正統派神学とかですね、そういうものを積み重ねていくんですね。この先生がこう、でまあ私たちもそういう傾向はあるんですけど、でもこの小山先生の言う神学っておろおろするんだ。一人の人の苦しみや痛みや悩みの前にどうしたらいいんだろうって。この人の苦しみの前に私たちどうしたらいいんだろうって。神様だったらどうされるだろうって。簡単に答えなんか出ないんですよね。こうしたらいいよ、ああしたらいいよって答えが出ればですね、私たちの苦悩、苦しみっていうのは苦しみのうちに入らない。答えが見つからないし、どうしたらいいか分かんない。でもそこで簡単に諦めるんじゃなくて、おろおろしてでもいいから、そこの関わりを持ち続けていく。誠の神様だったらどうされるだろうか、この人に対してイエス様だったらどう触れられるだろうか、そこでおろおろする、それが教会の本質だっていうふうに読み替えていいと思うんですね。私たちの教会の働き、教会の宣教っていうものは、私たちがそうであるように、またこれから出会う一人一人にどうしたらいいだろうね、わからない、わからないならわからないなりに一緒に聖書に向き合ったり、一緒に祈ったり、その中でおろおろする集まりでありたいと思う。何か答えを持ってて、こうしたらいいのよ、こうしたら解決するわよってことなの。本当にどうしたらいいんだろう、苦しいよね、わかんないよね。でもそこでおろおろしながらも、イエス様の希望があるんだってことにですね、しがみついていく、すがっていく。そういう働きをですね、この地で、私たちはなしていきたいし、本当に簡単に諦めない、取ろうと思えるかもしれないけども、愛の働きを続けていく。そういう、教会をこれからもですね、立てていきたいなというふうに思うんですね。で、愛の働き、今週愛がね、聖書会の一つテーマになりましたけど、愛の働きとか、愛って聞くとなんとなく大きすぎて分かんないなって、本当わかんないですね。愛するってどういうことだろうって本当にこう考えさせられます。でもこの愛の働き、愛、それは本当に実はとても小さいことからなんですよね。愛するとか愛っていうこと。で、私今回事故にあってですね、改めてその愛っていうものをこう自己を通してもやっぱ味わうことができたんですよね。痛みの経験を通して、で例えば24日の日に礼拝に出ることができなかった午後にですね、まあ奥島病院始まって以来のお見舞いの数だってわかりませんけども、本当に教会のね、方々がそれこそね、大さんとかも痛む足を杖をつけながら忙しい時間を割いてお見舞いに来てくださったりとか、もう自転車で駆けつけてくれたりして本当に嬉しかったですね。本当に嬉しいなって思いました。何か オーバーなことじゃなくて、あ、自分が覚えられてる、祈りの中に置かれてるとか、わざわざ顔を見せてに来てくださって、そのことが本当に嬉しいなって思ったんですね。 で、僕、私はこう初めて入院経験をしたわけですね。今まで牧師としてね、お見舞いに行ったりとか、入院されてる人にこうお見舞いに行く経験はあったけど、自分がお見舞いされる側の経験って初めてだったなって思うんですね。やっぱりその経験っていうのは今度自分がお見舞いに行く時の経験でまた違うものになるでしょうし、その一つ同じことをしていてもそこにある意味合いだったり想像力だったりそういうものは違うだろうなって思うんです。本当にその顔をそこで一緒に一人でいるところからお見舞いによって人は顔と顔を合わせるということはこんなにも励まされることであり嬉しいことなのかなって思いました。そんな時に美味しい肉まんとかですねあるとさらに気持ちも嬉しくなって早く退院して食べなきゃなって思いにもなるわけですけども、そんなことを経験したりですね、まあ親バカかもしれませんけど子供たちがですね毎日毎日パパの肩治れなんてお祈りしてくれるわけですね。それはもう決まり文句のようになってるかもしれませんけども、でもその事柄っていうのは本当に嬉しいんですよね。我が家のみひろはですね、折り紙で魔法の杖を作ってくれてですね、なんかこう魔法をかけてくれるようにね、パパの傷治れとかやってくれるわけですよ。バカでしょでもね、実際治んないんですよね、残念ながら。それで治ってくれればいいなと思うんですけど治んないんですよ。だけどね、やっぱ癒されますよね、その傷が。そういう経験っていうのがね、教会の癒しの働きっていうところにも大事な部分であるんじゃないかなって思います。私たちは本当にその傷自体を治すことはできないけど、でも癒しっていうことをする技はね、私たちの小さな愛の事柄で思いで心でやっぱりできるんじゃないかなって思います。そんなに気負わなくても、まあ、僕がその方治れなんてやったらなんかもうこんなとこ来ないっていうふうに言われてしまうかもしれませんけども、そういう小さなですね愛の積み重ねはやっぱ大事だなって思います。そんな折にですね、これ今日のパン明日の勝手っていうヘンリー・ナウエンさんっていうね人の、黙想集というか365日のこう日々の糧じゃないですけど食べれるようになってるんですね。これちょうど先週の6月15日のところにですね読んでいましたら、愛の小さな歩みっていうタイトルで、ナーウェンさん、これナーウェンさんもラルシュ共同体といって知的障害者の方とね共同生活をする中で本当に多くの著書を残されている方です。本当に優れた方ですけども、この方のその6月15日のですねこういう文章があります。ちょっと紹介したいと思いますね。愛をほとんど経験したことがないとしたらどうやって愛を選ぶことができるでしょうか。機会あるごとに愛の小さな一歩を踏み出すことで私たちは愛を選びます。微笑み、握手、励ましの言葉、電話をかける、カードを送る、抱きしめる、心のこもった挨拶、助ける仕草、注意を払う一瞬、手助け、贈り物、財政的な援助、訪問、これらのものは皆愛に向かう小さな一歩です。それぞれの一歩は夜の闇の中で燃えている一本のろうそくのようなものです。それは闇を取り去ることはありませんが、闇の中を導いてくれます。愛の小さな歩みが残したたくさんの足跡を顧みると、長くて美しい旅をしてきたことがわかります。その一つ一つの愛の技、仕草、本当に小さいかもしれないし、それだけでこの世の闇が全部払われることではない。でもその愛の技があるから旅をすることができるし、ふと振り返っていった時にその愛の灯火が照らしてきた道ができるというふうに長谷さんは言うわけです。美しい旅路をそこにこう見ることができるでしょう。で、私たちのやっぱりのぞみ教会が45年をかけて歩んできたその歩み、そしてまたこれから新しい歩みを成していくその歩みにですね、やっぱりこの小さな愛のねろうそくのような灯火かもしれないけど、それをこう残していく、それはもしかしたらとろうに思えるような働きかもしれない。でもふと振り返った時に、ああそこに美しい神様の愛の旅を私たちはしてきたんだって、そういうことを誇れる教会でありたいし、あり続けたいし、これからもそういう働きをですね、教会の技として イエス様の宣教に従いながら歩んでいきたいなと、今日の箇所を読みながら改めて思わされます。教え、述べ、伝え、癒す。やはりもう一度私たちはそれぞれにですね、このイエス様の宣教というものを踏まえて、45周年のこの節目の時にですね、これからの歩みをしていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。神様、皆をあがめます。イエス様が歩まれた宣教の歩みを、どうか私たちもこの2009年のぞみ教会のまた一つの節目の時に改めて歩みを成していくことができるように、私たちの技は小さく、この世の中ではとろんに思えるかもしれませんけれども、しかし確かにそこに主の技があるということに信じ、歩んでいくことができますように、ともどもに助け合い、祈り合い、支え合って歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。